飯田めぐみ通信、今月は消防団からのお知らせということで第4方面隊の分団長さんにお越しいただきました。それでは自己紹介と分団の紹介を8分団からお願いします。
はい、第8分団分団長の久保田です。第8分団は現在3班で活動しておりますが、人員の減少により班の枠を超え協力し合いながら消防団活動を維持しております。担当地区は美保地区になります。美保地区からですが出動範囲は川地、山本、五十嵐の中村になっています。
では続いて11分団お願いします。
はい、第11分団の石井です。ただいま川地分団は2班で活動をさせていただいております。で担当地区は川地で、出動範囲は辰江、美保、辰岡になります。
では次に12分団お願いします。
はい、第12分団分団長の木下です。担当地区は辰江になります。出動範囲ですが川地、千代、辰岡になります。人数がちょっと減少してしまっていますが、みんな元気に活動しています。よろしくお願いします。
では最後に13分団お願いします。
はい、13分団分団長を務めています辻本です。13分団としまして班の数は5班となります。担当地区は千代地区になります。出動範囲としまして辰江地区、上坂田地区になります。千代地区でも、団員数確保をに励んでますので、引き続き団員の確保を努めてまいりますよう、頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。
はい、お願いします。各分団の自己紹介していただきました。では7月から8月までの活動の振り返りを8分団と12分団に伺っていきたいと思います。まずは8分団の分団長さんから7月から8月の振り返りをお願いします。
はい、7月の頭に双方大会が落ち着いてその後は、地区のお祭り等のお手伝いが増えてきます。で、消防団として、花火の警護ももちろんなんですがそれだけではなく、テントの設営であったりとか美保地区のお祭りの中での屋台の運営として、焼き鳥屋さんをしたりとか地区のお祭りを盛り上げるという立場で参加をして地域活動をしております。
そうなんですね、ありがとうございます。では続いて12分団辰江分団はいかがでしょうか。7月から8月の振り返りをお願いします。
はい、大きいところで、私たちは、時又の花火大会の演歌警戒ということで集まって演歌警戒をしました。まあ、昼散水して火が移りにくくなるっていう活動をしてから夜警戒をしました。
ああ、そうなんですね。その事前に散水するときの水位というのは天竜川からですか。
そうですね、天竜川からうちは引きます。
ああ、でも結構散水する範囲は広いんじゃないですか。
かなり広いです。
はい、そうすると1期間だけだと大変ですよね。
そうですね、2班に分かれて2期間出して2線出すようになります。
はい、ああ、そうなんですね。まあ、実際にこう時又の灯籠流しで花火を、ね、見たことがある方もたくさんいらっしゃると思うんですけど実は消防団の皆さんそういった活動を、ね、しているということを知っていただきたいと思います。では次に9月以降の予定について11分団の分団長さんにお聞きしたいと思います。9月以降どんな活動を予定されてるんですか。
9月3日に地震総合防災訓練という飯田市全体での訓練がありましてその訓練ではその各分団が地域の人たちと一緒にその地震に対して起きた際に何をするかどういうふうにすればいいかっていう訓練をしたりその各分団の団員たちで非常事態が起きた時にどのような行動をするかっていうのをまた訓練できたと。
10月から11月っていうのはどんな予定になってますか。
10月の21日に女性消防団員による双方大会全国の双方大会がありましてそれに分団長たちは応援に行くっていうあと11月に、秋の火災予防運動が始まっていくので、はい、冬が近づいて乾燥してくるんで、うん、そこでもしっかりと啓蒙して何も、問題と起きないようにっていう感じでやっていきたいと思います。
は
い、
なるほど。まあ、様々なあの訓練ですとか活動が、ね、予定されているということです。非常招集訓練こちら春と秋に行われるんですが それぞれ行われる時の違いですとか主な訓練内容を13分団の分団長さんお願いします。
はい、春と秋の非常招集訓練と違いのとしまして、春は公開をして、皆さんで訓練するんですけども、秋は各団員に知らせないように、非公開で行います。まあ、訓練内容としまして、春の非常招集訓練は、昼間に行うんですけども、秋の非常招集訓練は、夜に行う予定となっております。
はい、まあ、春はどこどこで何時からやるっていうのが決まってるんですけど、秋はその場所などの情報は非公開にしてということなんですよね。
そうですね、もう誰にも知らせないように感じでやっています。
はい、その時の団員の皆さんはどういう状況で詰め所に待機してるんですか？
少しは情報が漏れてしまうので、はい、なので、まあ、待機はしてるとは思うんですけれども、はい、まあ、いざ火事をいつ起きるかわからないので、仕事などがあるので、そういった時に、どうやって火事の現場まで向かうかっていうのを訓練をしております。
はい、あとその一応訓練火災が発生する場所は決まってると思うんですけれども、その発生場所を知る手段っていうのは各団員の皆さんどんな風にして知るんですか？
部長さんが、どこどこで火事が起こりましたっていうのを流しまして、それで、まあ、各団員が知るという方になっております。
それは携帯に通知を送るということですか？
はい、そうですね。
デジタル無線でそのお伝えするとかではなくて、
デジタル無線だけだと通じない範囲があったりするので、
は
い、今あとそれぞれの団員に届きやすいように、LINE 通話を利用したり、グループ通話使ってそれぞれの責任班長と一気に連携して声を掛け合えるようにしたり、なかなか同じ地区内でもデジタル無線が届かないっていうことがあるので、ちょっと今違う方向から、はい、連絡を取り合うっていうことを訓練の中に入れたりもしております。
あ、そうなんですね。それはちょっと新たに知ったことですので、一つ勉強になりました。13分団の辻本さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
では最後になりますけれども、第4方面隊を代表しまして、第8分団の久保田さん、ラジオを聞きの皆さんにメッセージをお願いします。
はい、先ほども言いましたが、現在消防団員とても減少してしまっております。なかなか人数が少ない中での活動ですと、それぞれの負担がかかってしまい、さらに人員不足が進んでしまっているというのが今の現状かと思います。地域の皆さんにご理解いただきながら、消防団活動を今後も維持できますよう、新入団員の勧誘等にもご協力いただければなと思っております。よろしくお願いします。
飯田めぐみ通信、今月は第4方面隊の分団長さん4名にお話伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。